力を喜んであなたは神の前に差し出し、主のために用いていきなさい。その時あなたの人生の中に神の祝福が豊かにあふれてくると主は仰います。あなたに与えられている能力と賜物をあなたは世のためにたくさん使っています。あなたはそれを神のためにも豊かに用いなさい。あなたは主のために用い始める時、あなたの人生に非常に豊かな祝福が、霊的な祝福と実際的な祝福が豊かに現れてくるのを見て驚くだろうと主は仰います。あなたはそれを主のために用いなさいと主は仰います。
この身からなる教会の中にこの命の流れがあると主は言われます。この命の流れをあなたは心ゆくまで伸びなさいと主は言われます。また一つこの流れの一つとして、この賛美隊の働きの中に今豊かな流れがあることをこの覚えなさいと主は言われます。この方々はそれぞれ形は違いますが、神を褒めたたえる賛美をやめてはなりません。感謝を捧げ、この賛美を成し続けていきなさい。あなたの霊は再び生き返り、この蘇り、そしてあなたが本来持っている飯と賜物が豊かに開かれてくるであろうと主は言われます。
主により頼みなさい。あなたのよりどころは私であると主は仰せます。あなたの頼みとしていたものは次々に取り除かれ、また砕かれていきます。しかしあなたのよりどころは私である。私に信頼しなさい。私はあなたを豊かに祝福し、あなたを豊かに満たそう。あなたの思いを超える遥かな祝福と恵みがあなたの実装されていきます。私により頼みなさい。私は決してあなたを裏切ることなく、あなたを捨てることは決してないと主は仰せられます。深い淵から叫ぶ声も、一言の小さな祈りも、主は聞いて答えてください。御声に従おう。主こそ我が愛、我が喜び、我が力、我が命すべて。道を歩み切る力が与えられる。何度倒れても起き上がる力、主より叫ぶ声も、一言の小さな祈りも、主は聞いて答えてくださる。御声に従おう。主こそ我が愛、我が喜び、守ってください。 支えてください。主こそ我が喜び、主こそ我が喜び。主の十字架の歩みにおけるこの年末に、この10月というこの年末に、あなた方はこの1年を振り返って丁寧に感謝を下げ、また必要な悔い改めをしっかりとなしなさい。あなた方はこの主の十字架の新年に向けて真実に一つ一つを丁寧に感謝をし悔い改めていくとき、非常に深く神の恵みと祝福が現れてきます。新年に向かっての神様からの言葉があやふやではなく明確に語られてくると主は教えます。その言葉はあなたの人生にとって非常に大きな節目となり、新しい歩みのスタートとなると主は教えます。この11月は確かにムレ伝体における非常に新しいスタートの時であることをはっきりと覚えておきなさいと主は教えられます。
また幼子のように素直に求めていきなさいと主は言われます。この方の必要、特にこの福音宣教のために必要なものに関して、この方々は大胆に求めていきなさい。この幼子のように、この真実に、この私に求めていきなさいと主は言われます。
あなた方の唇に私の言葉を乗せなさい。感謝と賛美を乗せ、また神が与えられた約束の言葉を解き放ち、信仰の告白を大胆になしていきなさい。あなたが語る言葉はあなたの人生を大きく左右していきます。あなたが偽りの言葉を、サタンがあなたに与える言葉を、またあなたの罪から肉から出てくる言葉をあなたの唇に乗せるとき、あなたの人生に対する神の計画が壊され、また敵が吠えたぐる死のようにあなたの人生を食い尽くしていきます。こよ、それは私の願いだ、それは私の願いでもなく私の悲しみであると主は教えます。愛する子、あなたの唇に神の言葉を乗せなさい。賛美の言葉を、感謝の言葉を、そして私が与えた約束の言葉を、信仰の言葉を解き放ちなさい。それは吠えたぐる獅子を砕き、サタンの枷を断ち切り、あなたの人生に捨てられた全ての災いと呪いを祝福に変えていきます。これは戦いです。愛する子よ、神の側に立って戦いなさい。あなたの唇に与える言葉があなたの人生を左右し、あなたの人生における神の計画を解き放つと主を教えます。そしてそれはあなただけではなく、多くの人々に勝利と祝福をもたらす 鍵となる投資はございます。たとえ家庭の中に、職場の中に、学校の中に多くの問題やマイナスが許されていても、あなたが神の言葉を語り続け、賛美と感謝の声を上げ続けるならば、私はそこから大いなる逆転を、大いなる祝福を、あなたの置かれている家庭に、職場に、学校に表していくと称せます。愛する子よ、あなたの唇に私の言葉を乗せ、賛美と感謝の声を上げなさい。それは人々を慰め励まし、神への希望と神への計画へと導いていくと主はおっしゃいます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。愛する天皇と様、イサヤの賛美を住まいとされる主が約束通り今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人のうちにあなたはすでに働き、御業をなしていることをありがとうございます。証をありがとうございます。特別賛美を心から感謝いたします。共通われた一人一人を心からありがとうございます。また共通れないでいる人一人を心から感謝いたします。あなたはすでに勃開しておられる溢れるほどのたくさんの民を心からありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がこの朝、私たち一人に必要な御言葉を聖書を通して聖霊が豊かにお語りください。私たちは語り物の雲も減り下ります。主を語ってください。この朝必要な上からの知恵と聞き取れを例えを持って、聖霊ご自身がご自由に語り、御言葉によって私たちを養い、育んでください。主をあなたに期待いたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。新感謝をしていただきます。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。いや、私たちの名前10時間1回、3日目の間主に期待しながら、見事に聞いていきたいというふうに思いますけれども、今日はですね、日曜日ですけれども、久しぶりにですね、日曜日に、リュウ君が来ておられますので、久しぶりにお帰りなさいという拍手をしたいと。リュウ君はずっとですね、月曜日に、ちょっと、バイト先のなんか店長さんが入院したかなんかでですね、もう店頭代理のように、信頼されてまして、ずっと月曜日の方に来ておられまして、月曜日で何度も特別賛美してもらったんですけど、また日曜日に帰ってきましたので、近々特別賛美していただきたいと思いますので、楽しみにしていただきたいというふうに思います。で、あとですね、先ほどこの、先週の日曜日に行いました、そのふれあいセンターの、あ、じゃなくて、ふれあいセンターです。長崎子ども女性障害者支援センター、視覚障害者情報センター、聴覚障害者情報センターというですね、 すぐそこにあるんですけれども、新しくできました。そこでの、あんまり知られてないので、そのことをもっと多くの人に知ってもらって、その場所を使ってもらおうということですね。センター祭りってのを今年されたんですね。ご近所さん、よっといでって書いてありますけれども、これはもう終わったんですけど、先週ですね。で、その時に、その私たちがその、開会式に、賛美を歌うので、地元のゴスペルグループということで招かれて、で、開会式は礼拝の時間だったので、その、いっぱい行けませんってことで言ったらですね、午後にして、コンサートをしてほしいってことで、2時半から3時まで、その、これの3階の会議室でコンサートすることになったんですね。そして、あったわけです。で、私愛さん会がちょうどあったので、ちょっと遅れて行ったんですね。そしたらですね、入り口のところにですね、行ったらですね、こうパッてこう、資料をいろいろ渡されまして、よくていらっしゃいました。今ちょうど3階会議室で、山田とゴスペルカバーコンセントやってますので、よかったら行ってくださいって言ってですね、関係者って言おうと思ったんですけど、まあいいやと思って、黙って、あ、そうですかって言って、こう、他人の顔をしてですね、行きましたら、満員でした。後で聞いたら、奥の方がちょっと空いてたってことなんですけどね、満員だったので、入ろうかと思ったんですけど、一人でも多くね、一般の人に入ってほしいと思ったんで、ちょっと興味があったんでね、すごく。ちょっとゆっくり見学したいと思ってたんで、時間があまりなかったんで、入らないで私は見学したんです、1階から3階までね。クイズのコーナーもあったんでね、ネルコアスワッツっていうのは伝説なのか、科学的に証明されてるかとかね、面白いでしょ。科学的に証明されてるんですね。だから、ネルコアスワッツっていうのは科学的に証明されてるんですけど、そういういろんなクイズがいろいろあったんですね、面白いのから、すごくまともなやつまでね。で、それでそれを見ながらずっといろいろこうね、見てきたんですね。すごく今後結構これ関わるんじゃないかなと。相互市長所のこととかね、相互市長所の人しょっちゅう触れてますので、うちの市の字がクリスチャンセンターは相互市長所とかね、うちの人いっぱい行きますので、これはすごくすごく勉強になるなと思ってですね、よかったです。で、その時コンサートされたんですけど、なんかほとんど人はいなかったので、私展示室の方にみんな行ってたみたいですね。で、聞きましたらなんかすごく良かったみたいで、今日は淡々とは持って尊しとしなんて話されましたけど、酒井兄弟が、久しぶりに酒井兄弟が感動の涙を流されたってことですね。惜しかったな、見たかったなと思いますけれども。で、たっくんがね、お友達とか先生とかがいて、なんかすごく良かったってことでしたけれども。それで、すごいコンサートが祝福されたそうです。で、3時までの手が3時過ぎて、3時10分か15分くらいであって、それで、入りきれない人がいたので、もう一回やってほしいってことになりまして、一回のステージだったのが、急遽はもうワンステージすることになって、3時半からもう一回、4時過ぎまでやってですね、急にリクエストで2ステージしたということでありまして、すごいなというふうに思います。それで、たくさんの人が2回目も入ってくださって、さっきも言われましたけれども、すごく感動して、その後もメールがいっぱい来てたんですね、本当に感動しましたということで、で、CD を欲しい。CD はないのかって、CD の注文が入りましてですね、だから山田とゴスペルクラブのシードを作らなきゃいけなくなりましてですね。今作っております、ね。一応実習制作の CD とちゃんとアルチに頼んで、きちんとした CD と両方作ろうと思ってますので、ぜひ皆さんお祈りくださいですね。で、すごくまた次も何かあると思うので、その時にはぜひということだったので、普通に考えればクリスマスの時期だと思いますけれども、ぜひですね、覚えてほしいと思います。神様にね、感謝をしたいと思いますね。ね、たっくんがですね、お友達とか仲間がいて、それで特別賛美をされたそうですけれども、すごくそれがやっぱり良かったようです。で、なんか学校でもなんかお友達に自分が特別賛美をしたんだっていうことを言って、そして神の使命の浅い教会っていうことを言ったら、なんか学校のお友達がみんなホームページを開いて見てくれたんですってね。で、たっくんがこうやって歌ってる、映像がありますので、たくさん友達が見てくれたってことで、今の子はみんな、ホームページを開くんですね。で、なんか素晴らしいなって思います。やっぱホームページを持ち歩んだと思いましたけども、そのうちお友達がね、教会に来る時が来て、チームを作って、賛美をする日が、本当に来ると思いますので、楽しみにしたいというふうに思います。それとですね、先週は宮崎の方にも行ってきたんですけれども、もう一つ賛美のことなんで、宮崎の話をする前に賛美の話ですけども、先週このスインハーレムスイングの話をしたと思うんですね。で、これニューヨークのアポロシアターってところでやってる、そういう世界のトップのグループだって言ったんですけど、私は音楽をよく知らないので、一応受け売りで言っただけなんですけど、シーパ牧師はすごく知っておられるんですね。彼はドラムのプロを目指した人ですので、彼が先週の第3礼拝に来ておられて、この話をしたら、楽びっくりされまして、 なんかこのグループはですね、このグループというか、まあ、トップのゴスペルの人なんですけど、この人たちは、ポール・マッカートニーってわかりますかね、元ビートルズのポール・マッカートニー。ついにイスラエルでコンサートをこの前にしましてね、2万人集まったそうですけどね、ビートルズがするときに、ね、中止になったんですけど、そのポール・マッカートニーと共演してる人たちですって。ポール・マッカートニーの人たちが共演するグループ。まさに世界のトップですね。そう言われると急にわかるんですね。そういう人たちと、山田ゴスペルクラブをはじめとする、まあ、メンバーがですね、一曲だけですけど、まあ、ステージに上がって一緒に歌うということになりますので、ぜひ皆さんですね、私がちょっと行けないんで、この時、正解が他の場所であるんで行けないんですけど、ぜひ行っていただきたいというふうに思います。ですね、もう一つだけ、宮崎に、まあ、先週いろんなところ行ってきたんですけど、宮崎行った時ですね、久しぶりに、南牧師が、吉谷牧師が、バイトしてる店長さんですね。一番最初に来て救われた店長さんが、久しぶりにお見えになりました。で、なんか新しい流れだなと思いましたけれども、えらく感動して帰られたんですけれども、で、その時南牧師がね、証をされたんですね。まあ、説教されたんだけど、説教の証をね。それはどういう証かというと、以前この長崎行った時、まあ、ある方から車をもらう、受けて、宮崎に帰ったんですね。そして、その車はもうダメになってきたんですね。そしたらちょうど鹿児島から新しいんじゃなくて、鹿児島から使った車を、鹿児島の車を買い替えるということで、鹿児島の牧師から車をもらったわけですね。そしたらその、長崎から持ってた車はもうダメなので、廃車にしようと思ったんですけど、長崎からもらった人が長崎からちょっと別のところに行ってたんですね。関東の方にね。ね。お仕事の関係で。そして連絡を取ろうとしたけど、どんなに連絡を取っても連絡がうまくいかなくて、その、廃車にしようと思うと、その、所有者の、なんていうか、証明みたいなのがいるんですね。それがどうしてもいるんだけど、連絡が取れなくて、それがもらえなかったわけですね。その結果、新しい車が来てしまったんですけど、駐車場が1台分しかないから、その、新しい鹿児島からもらった車をそこに置くと、その、前の車が廃車にできないから、まだ、書類がないので、置く場所がなくなったわけですね。で、宮崎は土地がすごくあるんです。そこら辺に置いとけばいいと私は思うんですが、まあ、彼は困ってしまってですね、どうしようかと思った時にですね、どこに置いたと思いますか？ファミリーマートの駐車場。長崎の支度で考えてください。長崎のファミリーマートの駐車場はそんな大きくありませんが、ちょっとあっちこっち行く方わかりますけれども、九州の熊本とか宮崎っていうのは土地がすごいんですね。熊本とか宮崎のファミリーマートってのはすっごいでかい駐車場なんですね。もう一軒ファミリーマートが建つんじゃないかっていうね。そういう感じなんですよ、本当に。長崎はね、土地が狭いから駐車場狭いですけど、ね。それでそのファミリーマートに置いたんですって、とりあえずね。そして一生懸命連絡を取ってたけど、どんなに連絡を取っても、その連絡が取れなくて、なんとファミリーマートに置いたまま何ヶ月経ったかというとですね、10ヶ月経ったんですって。いくらなんでもそれはひどすぎますよね。でもどうしようもなくて、ほいでついにですね、ずるずるとなったけど、神様に流されて言いに行ったんですって、ファミリーマートの店長さんに、すいません、実はあの車を私たちが置いて申し訳ありませんってね。そしたらね、劣化のごとく会いたかったんですって。こっちはずっと置いてあるから心配してね、警察に来てもらって、警察に出てもらって調べてもらったけど、わからない誰か。ほいでね、本当に困ってたって。これでもうね、もう実は弁護士まで用意してね、裁判にしてね、これをどう処分するかってとこまで来てたんだとかね、どうしてくれるんだとかね、もうね、これはもうね、とんでもないことだからね、裁判するって。裁判したらね、添えないのかいのちゃんと出してもらわなきゃいけませんかって、もう劣化のことを打ってたんですって、まあ、それは10ヶ月掘ったからでしょうね。で、困っちゃったんで、彼はね、そこでね、もう真剣に悔い改めて感謝したそうです、ずっとね。でもね、どうしようもないんですよ。彼だって処分したいんだけど、その、どんなに連絡してもくれた人と連絡が取れないんですね。彼が別に悪気あったってわけでもどうしようもないわけですね。動かすようなんで、すぐ動かしますって言ったけど動かせれないんです。その、レッカー車がなんかに頼んだら、その証明がないと動かせれないって言われるんですよ。廃車もできないし、動かすこともできないと。はい、困っちゃって、先生も10回目だってるから車がもうダメでですね。もうどうしようもない。ほいで、本当にね、もうなんかね、徹底して悔い改めて感謝したんですって。で、何回もその、足を運んでね、謝りながら、こういう状況なんですってことね。そしてですね、そしたらね、正解の2日前の日にね、ついに連絡が取れて向こうからかかってきたんだよな。ほいでね、書類を全部整えましたって言って。ほいで2日前に全部整って、無事に廃車ということになったんですよ。正解の2日前に。ほいでね、それでね、店長さんにまた謝りに行ってね、本当にすいませんでした。やってないが取れてこうなったんですって言ったらですね、ね、面白いこと言ってましたね。ずっと感謝したらね、あるところでね、平安が来たんですって。これでね、奇跡を期待してね、でもね、本当に謝ってね、もうこう言ったらですね、店長さんが180度変わってたんですって。 あ、もうそのことならいいって、もう動かしてくれるならそれでいいって、もうとにかく早く動かしてください、動かしてくれるならもうそれでいいから、もう何もなかったことにしましょうって店長さんが言ってくれてですね、もうそれでおしまい になったんですって。ほいでね、えらく感動しておりました。それをて、あの、今度はあの、ケンタッキーの店長さんね、今のファミマの方の店長さんね、ケンタッキーの店長さんが来ててね、えらく感動しててね、言ったんだ、これ。そういう問題抱えてたのか、お前ってね。全く気づかなかったって。一言も言わなかったし、全くそういうそぶりもしてなかったって。で、店長さんえらく感動してですね、そういう問題があって大変やったろうに、全然仕事をやって普通にしてくれてね、えらく感動してですね、なんかえらく驚いてるんですね。それで、ケンタッキーの店長さんがですね、そういう問題ってのは大変なんだよなってね、でも、そういうことがあったのって、すごいな、それは、とか言いながらですね、その間の、ずっと仕事してるでしょ、知ってるから、全くその彼を見て驚い、その解決も驚いてるけど、その期間の彼の姿を知ってるので、えらく驚いておられたわけですね。で、面白いなと思います。クリスチャンってのはですね、すごい問題抱えていても、神様を知ってるので、いいですか？本当に三拍子感謝をしてるとね、神様を知ってるのでね、すごい問題抱えていても、世の中の人が驚くぐらい普通にっていうんでしょうかね、明るくっていうふうにやっていけるんだなってことですね。で、それはね、なんかそのことをね、今回思いました。店長さんが、それとメッセージも、私の方もメッセージしたんですけど、すごく良かったみたいで、その後ずっとですね、もう来月も再来月も行くから、いつか早く教えろ、きちんと決めたらその日をちゃんとあげとくと言ってですね、言ってるからですね、だからこれから教会にね、そろそろ、今まで仕事で来なかったんですけども、そろそろ来られるんじゃないかと思います。で、新しいね、動きが起こってきているので、そのことをぜひ覚えてください。それで今日の話の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの11章の、40節を読んでもらいました。ラタロの復活のところでも何度もお話ししたところでよくご存知だと思いますけれども、今日は一つのことに焦点を絞ってお話をしたいと思っています。で、40節をもう一度言いますね。イエスは彼女に言われた。この彼女はここではマルタですね。彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、と。まあ、こういったわけですね。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、と言ってですね。まあ、信じれば神の栄光を見ることができますよってことですが、これどういうことからかってことを具体的に言うと、信じれば栄光を見るってことなんですけども、じゃあ具体的にはどういうことかというと、38節から見ると、そこでイエスはまたも心のうちに憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあったと書いてあります。ラダロが死んで4日経ってもう墓の中に入られていました。いつものように向こうの墓は洞穴です、ね、そして中にあって、こう、そして入り口にこう、こう、なんでしょうかね、溝を掘って、そこに石、大きな石を立てかけて、こう、蓋をするって形ですね。そのところにいたわけですね。そして、言われたわけですね。その石を取り除きなさいって、石を取り除けてほしい。そういう中に入って、ラダロに会いたい、ラダロを見たいってことでしょうね。まあ、その石を取り除きなさい。ラダロをとっても愛していたので、イエス様は、そういう気持ちはわかります。ただですね、この時も死んで4日経ってたん。それで、思わずも死んだ人の姉妹、マルタは言います。死をもう臭くなっておりましょう。4日になりますから、ね。4日も経ってるんですよ。ちょうど腐敗して臭くなってる頃です。とてもじゃないけど、そんなラダルを見せたくありません。愛する人のそんな、ちょうど一番なんていうか、こう腐りかけている、そういうね、匂いのするような、そんなの見せたくありませんし、見たくもありませんってことですよね。もう死んで4日も経ってるんですよって、思わず言ったんですね。気持ちはすごくありますね。じゃあ、その時に今言った、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私言ったじゃないかって言ったんですね。どういうことかって言ったら、これは、具体的なことで信じるってことは、私が石を取り除きなさいって言ったんだから、その石を取り除きなさいって言葉に、その言うと、言った通り従うなら、神様の栄光を見ますよってことですね。で、もちろん、ここではラダルが蘇ることなんですが、この段階でね、死んだ人ラダルが4日目に蘇るなんて発想もできなかったと思うんですよ。考えることもできなかった。だから、この段階ではわからなかったと思うんですが、でも一つ確かなことは、とにかくイエス様の言う通りに、じゃあすれば、死んだも4日経ったら普通臭くて大変なんだけど、何か神様がなんかなさるんだなっていうことを期待して信じて、石をとにかく取り除けなさい。石を取り除けるってことに従いなさいってことだわけなんです。で、どういうことだったら、今日一つのことを話したいんですけど、神様がおっしゃること、神様が語られることってのがあるんです。私は聞こうと思えば神は語っておられます。神は語ってございます。多くの人はね、神様わからないっていうのは簡単なんですね。聞こうとしてないんですね。自分のやりたいことをやり、そして自分がいいと思うことをし、自分で考え、自分で判断して、そして やりたいし、それを助けてほしいというのが神、多くの人の生き方なんで、ね、よく理解できますね。自分でいろいろ考えて、それを助けてください、神様。私は今度こうしたらしたいんです。この学校に行きたいんです。あるいはこの職場に行きたいんです。こういう仕事をしたいんです。こういうふうにしたいんです。神様、どうでよろしくっていう、このパターンですね。でこれでも神様は憐れみの方だから、もちろん助けてくださるんですね。でもこれはね、パウロさんの言葉ですが、生活型なんですね。で、使命型の教会って何かというと、神様の方に私たちの人生や教会に対する計画を持っていて、神様の方が私たちの人生に素晴らしい計画を持っていると。でそれを私たちが成していくってことですね。そしたらもちろん私のとも祝福なんですね。それはね、聞かないといけない。神様、私は何をすればいいんですか、どこに行けばいいんですか、どうすればいいんですかって聞くと、主は語ってこられるんですね。でこちらね、新次元に聞き始めると主は語るんです。でこの時は聞く前に語られたんですけど、石を取り除けなさい。人間的に考えたら石なんか取り除けてもどうしようもないでしょ。でもその言われたことを私たちが応答するかどうかっていうのが鍵なんですね。で、言われたことに従う時に私たちはね、神の奇跡を見れるんですね。で、すごく大事なことは、その主の語られることに私たちが従うかどうかなんで、神様の語りかけってのは多くの場合、理解できなかったり、その時は納得できなかったりすることがあるんですね。でも、そこに従っているかってことがすごく大事なんですね。うんと以前話したことがあると思うんですけど、最近ほとんど話してませんが、あるね、どこか言うと分かってしまうから、前めておきますけれども、九州の方だったんですけどね、ですね、もう今はね、帰ってきてるんですけれども、ね、ご主人がですね、まだクリスチャンじゃなかった頃、家に帰ってこなくなってご主人がいました。最初は1週間に1回で帰ってきて、洗濯物を持ってきて、新しくね、綺麗になったものを取っていくってね、そういう感じだった。奥さんは、クリスチャンだったので、ご主人が持ってくる祈ったわけですね。そして、教会に来て、進学校しながら、ね、毎日祈ってたわけですね。そしたらですね、もっとひどくなって、ご主人はついに全く帰ってこなくなったんです。ね。だから彼女は自分でアルバイトを始めたんです。で最初はお金だけ入れてくれてたのに、お金も入れてくれなくなったんですね。それで、彼女はとても困ったわけですね。その時にね、どうしたかというとですね、アルバイトを始めたんで、生活を教えたわけですね。そしたら神様言ってきたんですね。何かというとね、アルバイトしながら進学校もやってたので、大変だったわけですね。ね。そしたらね、虎の子のお金を取ってたわけです。それなりに大きなお金ですね。でこれは、もし何かあった時に、生活するためのお金。で、ご主人は全然帰ってきてくれなくなって、お金も入れてくれなくなったと。で、アルバイトができるね、夫人が子供を飼いながらアルバイトするってのは限られてますから、進学校も来てましたから、そんな大きなお金じゃない。だから、そのお金を、ちょっと切り崩しながら生活したわけですね。神様言ってきたんですね。そのお金をね、捧げなさいって言ってきたんですね。で、彼女は慎重にね、そんなことはないと思って、こう、ね、最初はね、これはちょっと思い過ごしたと思ったの。すると、誰の説教を聞いても、聖書をどこ開いても、ね、何をしていても、そういうふうに感じるんですって。わかりますね、これね。そういう時ってあるでしょ全然別に捧げなさいじゃない。全然違う説教なのに、どの説教を聞いても、どの聖書の箇所を読んでも、ものすごく強く迫ってきたんですって。これはもう神様だと思ったんですって。でも、神様に言ったそうです。この泣け泣きのお金をね、泣け泣しというか、虎の子のお金ね、これを捧げてしまったらね、生活はどうなるんですかって。私たちはね、子供2人いますけど、どうすればいいんですかってことを言ったんですね。神様言ったんですね。私を信頼しなさいって言われたんですよ。で、彼はね、彼女はね、それをね、捧げることにしたんです。で、ここですごいのはね、祈ったん、彼女。じゃあ、どうすればいいですか、いつ捧げればいいですか、誰に捧げればいいですかって言ったら、ある方は言われたん。ね。そしてね、時も示されたんです。彼女の誕生日に捧げなさいって言われたんです。で誕生日にですね、実はお友達も示されていて、お友達と一緒にね、捧げに行ったんです、そのね、言われたところにね。で、捧げたらね、ものすごい違いの喜びが溢れてきたんですって。神様に従って喜びでしょうね、まずね。何も起こってないんですよ。まず喜びがね、で、帰りはね、スキップしながらね、こんな喜び満たされたことはないぐらいね、喜び満たされて帰ってきたんですって。ね、将来どんなか分からないのにね。これはやっぱり神様の祝福ですね。そして、そのお友達がですね、お友達のご主人が迫害してたん、クリスチャンだということで。なのにそのお友達のご主人が急にですね、今日は誕生日の祝いをしてあげようということでですね、お友達のご夫妻で家に招いてくれて誕生日の祝いをしたんですって。そして10時ぐらいに帰ってきたんですね。ね。そして、それで思ってたの。そしたらね、11時半頃に電話がかかってきたん、突然。ビーンってね。 電話がね。それでね、出たんですよ。そしたら誰からだったかというとね、ずっと音沙汰がなかった、そのご主人から電話がかかってきたんですよね。バーンってなったんですね。びっくりしたわけですよね。と思って。そしたらいきなりね、そのご主人は何て言ったかって言ったらね、俺バカだよねって言ったんですって。俺バカだよねって。本当に自分でも情けない、でもどうしようもないんだ、俺バカだよねって言ったんですよね。でね、すごいね、奥さんはね、ずっと祈ってたの、ご主人のことをね。許して祝福して。私も思いますけどね、これね、許して祝福していなかったらですね、俺バカだよねって言ったら、そう、あなたバカよ、何してるのってこう思わず言ったと思うんです。いや、普通。やっぱりそうでしょ、たまにたまったものが一品き出して、ね、俺バカだよねってこう言いながら、ってこう、なんか半分泣きながら電話してきたご主人に対してね、あのね、怒らないでね、どうしたのって言ってね、俺なんかね、言い出したんですね。30分くらい話したんですって。でね、奥さんはね、誕生日なんだけど、それを知らないでかけてきたのかなと思ったらですね、ボロって言ったんです。今日誕生日だろって。と思ったって。ほいで話をしているうちに、言ったそうですね。ね、すごく乾いてることが分かったからね。明日ね、あるところで正解があるから。ね。ちょうどそのご主人がいた場所が離れた場所なんですけども、ね。その正解があるから、そこに、ちょうどそのご主人が仕事で出張していた場所に、ちょうどその時行ってたんですね、私が。ね。正解があるから、行ってって言ったんですって。そしたらね、分かったって電話切ったんです。次の日ね、で私ね、電話もらった奥さんからまず、ね、きっと主人が来ると思うからよろしくって言われたの。で、私ね、当時はカリスマセミナーはなかったからね、7時から正解だったんですよ。で、6時半前には着いたのかな、着いたらね、すでに一人座ってたんですね。でね、で、なんかクリスチャンっぽい人だったんでね、こんにちはとか言ってね、結構その時はね、その教会に、他教会からいっぱい人が来てたの。だからね、あんま時も新しい人が来たなと思って、他教会の人だと思った。こんにちはって挨拶をして、で、まあ、その人のご主人が来るのを今か今かと待って説教を立てようとしたんです。ちゃんとクリスチャン向けの説教と、いつでもスッとすり替えれるように、その人が来た時用の説教を準備したんちゃんとね。ね。それでね、こうね、こうね、説教を始めたんで、来ないんです、なかなかね。で、いつ来るのかな、いつ来るのかなと思いながら説教したんですね。で、来たらすり替えるぞと思って、ちゃんと準備して、牧師にも言っといてね、途中で説教変えるかもしれませんけどとね、やって待ってた。ついに最後まで来なかった。ああ、来なかったなと思って、最後に、それでお祈り終わって、ミニストリーを始めたら、その30分前から来てた一人の男性が、来られた、後ろの方に座ったんですよね。で、他教会から来た人って大体最初、後ろに座ったりするからね。で、前に来られたんですよ。一番最初に来られてね。で、私、クリスチャンだと思ってね、どちらの教会の方ですかって聞いて、いや、初めてですって言って、お名前はって聞いたらね、その人はご主人だったんですよ。と思ったら、私ね、新婚思ったらですね、しまった、全くクリスチャン向けの、献身者向けの話をしてしまったと思ってですね、ひえーと思ったらね、その人すごく真剣に聞いてたんですよ。そしてね、私ね、もうだからもうてっきりクリスチャンだと思って、うなずく一言うなずいてたし、ね、眠ったりなんかしませんよ。真剣に聞いてたんですよ。だから、当然クリスチャンで乾いてる他教会のクリスチャンだと思ってた。なんかね、その人だったの。で、と思ってね、そしたらそこで話が始まったの。それでね、じゃあ信じましょうってそこでね、信じちゃったんですよ。はっきり信じちゃったんですね。それがね、10月か11月でした。あとその人の誕生日どっちだったかな ?10 月だったかな、どっちが ?10 月か11月だった。どうなったんですか。その次の翌年の1月1日に、そのご主人は、その教会の牧師から洗礼を受けるんです。実はその人が献金したのは、その教会の牧師だったんです、主に言われて。捧げた牧師から、その次の1月1日に洗礼を受けるんですよ。つまりよかった、ご主人は帰ってきたんです。虎の子のお金はなくなりましたけれども、支えてくれるご主人が帰ってきたんです。どっちがいいですか。結果論なんですよ。結果論ってのはね、最初から言ってくれればね、これを捧げたら夫は帰ってくるよって言ったらね、もうすぐ飛んで跳ねて捧げたですよね。でも、そうは言わなかった。捧げなさいって。全く帰ってくる当てなんかなかったんですね。捧げたその日、で誕生日に捧げたというか、誕生日に捧げたその日に電話がかかってきたんですね。そして、それ10月か11月でしたね。そしてね、その2ヶ月後かな、10月としても2ヶ月後にはね、ご主人は洗礼を受けてね、家庭に戻ってきて、教会に帰ってきた。今もその人は元気にやっております。誰か言うのは二だからやめておきます。ね、何があってとね、これね、でもね、言ってました。捧げるときすごい葛藤したって、最初は。だって、ね、子供がいるし、自分が苦しむならないけど、子供ももしね、このお金捧げてしまうと大変になるかもしれないと思うでしょ。でも、どうやっても神様の迫りを感じてね、彼女はね、捧げたんですよね。その時にね、 逆転したんですね。皆さんね、主がおっしゃる言葉に従うときに理解できなかったりね、そんなことしてどうなるのって思うことがある。でも確かに吟味はしてくださいね。いいですか。確かに神様だなって分かったときに、それに従っていくときに、私たちは死んでよかったラザロが蘇ったように、奇跡を人生の中で見るんです。神の技を見るんです。で、神様に行く意味はないんです。ある方は神の奇跡の手をたくさん見、ある方はあまり見ないことがある。で、これ鍵はどこにあるかというとね、私の計画を助けてくださいって言うと、神は憐れみの方が助けてくださるんですけど、神様の計画の中に私たちは生きていって、主がおっしゃることに従う人生に入っていくと、私たちはしばしば神の手を人生の中に見始めるのであります。だからね、聞き従い悩みにね、私たちの人生の土台をね、しっかり据えていただきたいんですね。それとね、私たちはね、神様の祝福を見ます、ね。で、自分のことを中心、自分がやりたいこととか、自分で考えて判断して自分で生きるっていうタイプの人はですね、どんなかというとね、クリスチャンになった時にね、天国に行ける約束をもらえる。あとはどうなるかというとね、世の人と変わりません。呪われたりはしません。でも世の人と変わりません。先週も話しましたけど、頑張ったことに対して報酬焼き、頑張らないとダメで。で、神様って叫んだ時だけ助けてもらえるという、いわゆる世の人と変わらないで叫んだ時だけ助けてもらう人生なんです。神様、あれの方が叫んだ時は助けてくれます、それでも。それは神様、あれの方だから。でもね、主のおっしゃることに聞いて従っていく人生ってのはね、神の計画の中に入りますからね、神の技を豊かに見るんです、これ。あればね、階段を歩いていく人生と、エレベーターに乗っていく人生なもんです、これは。で、皆さんね、主の言葉に従うってことがね、すごく大きな鍵だってことをね、ぜひ知っててほしいなっていうね、思うんですね。で、さっきこのセンター祭りのこと言いましたけどね、これも実はね、そこと似てるんですね。実は賛美隊の働きがね、山里ゴスペルクラブっていうね、この名前がね、ポイントだって神様にもう随分前に言われました。山里ゴスペルクラブがスタートしたんですね。でも、有名無実でほとんど動いてなかった。でも山里ゴスペルクラブが神様ポイントだって言ったから、その名前でいろんなところに入っていったら、次々にコンサートが開かれて、ついに神天使は開いたわけですね。ところがね、最近またですね、あんまりこう突っ込んでいかなくなったんです。そしたらコンサートがだんだん少なくなってきて、月1回の旧香港社会銀行だけになっちゃったんですね。全然なんかそんな、で、路上ライブも時々しか行かなくなってきてたんですね。ね。それでこう弾いてたわけですね。でね、はっきり主に言われたのだし、行きなさいって。ね。それで先月の僕、先月ですね、今月は先月の僕しか行かなくてね、言ったんです。9月は最低、あそこ、基本コンシャンがいい子に1個以上は絶対に取ってくれって。で、どんどん行ってほしいって。もっとバンバンやってほしいって言ったんですね。ね。で、行かなきゃダメだって。神様言ってるんだから踏み出してってくれって言ったんですね。で、行き始めたんですよ。そしたら、9月はもうすでに4つぐらい、10月か、4つぐらい決まってますし、12月ももう入って、11月も入ってますけども。で、何かというと、そしてね、これね、ちょうどこれ見てね、純子さんがですね、こういうのを見てですね、あ、地域のお祭りだからこれも行ってみようと思った。それで言いに行ったんです。そしたら向こうはですね、そしたら開会式でやってくださいって、開会式が日曜日の朝だったので、さあちょっとできないということで、礼拝とぶつかるからダメなんで、すいません、開会式だと一人か二人しか来れませんけど、みんなでやれるのは午後だったらできるんですけど、って向こうがじゃあコンサートしてくださいってことになったんですね。で、30分のコンサートになった。で、これもしね、こっちがね、主に従って踏み出していかなかったらね、開かれてないんです。ありますか？そしたら、2回のステージとか起こってないんです。で、今回この新ハイムスイムね、これ開いてでしょ？これ実はね、神様が言ったの、ホームページが用いられるって。だから山里ゴスペルクラブのホームページは今ブログを毎日書くようにしてるはずです。相談してるから。何でもいいから書いてくれってね。で、山里ゴスペルクラブのホームページを見て、KTN って国際テレビで電話してきたんですよね。主が言った通りなんですよ。こっちが主が言われたことに応答したら、次々に開いて神の働きが起こってきたわけですね。で、皆さんね、神様の技っていうのは、私たちが主がおっしゃることに、ね、踏み出していくときに働きが起こるんですね。これ覚えててほしい。例えば聖書で言えば、もう皆さんよくご存知の旧約聖書に出てくるヨシャパテ、 大歴代史の20章に何度も説教しましたけど、ヨシャバテ王は絶体絶命に追い込まれたわけでしょ。で、断食するわけですね、国を挙げて。なんで子供まで断食したかって、子供でも分かった。明日は自分たちは死んじゃうって。それぐらい追い込まれた。子供でも分かるぐらい絶体絶命だった。だからみんなで断食した時に神様言われるわけですね。ね、この戦いは私の戦いだからね。安心してね、賛美歌を持って進んでいきなさいって。で、どこに行けって具体的に言うわけですよ。それではね、彼らどうしたかったらね、礼拝をして賛美歌を出して進んでいくわけでしょ。これ普通で言ったら気違いですよね。だって賛美隊なんか前に出たら矢が飛んできて殺されておしまいでしょ。で、皆さん知ってますからいいけど、普通に考えたらどう考えても日本の玉砕以上ですね。これ玉砕以上ですよね。普通に考えたらこれは日本軍、昔の日本軍以上にとんでもない働きですね。でも彼らはその神様の言葉を信頼して賛美隊を前に立てて進んでいったらどうなったかというと、いつもより一本の槍も使わずに向こうが全滅してしまうわけですね。分度によくかかるほどの圧倒的な勝利なんですよ。これ神の勝利を表れるんです。ラダの復活の時もそうですけど、死んでよく語ってたのに蘇ったんです。1日ぐらいならね、そういう奇跡は起こりることはあるみたいですけども、よく語って蘇ることは絶対起こらない。つまり神様の技が起こってるんだけど、起こらないことは何がポイントかというとね、主の言葉に従った後なんです。これだからね、神の言葉に従っていく時にね、奇跡が起こるってことはね、どうでも皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。でね、今主の十字架では11月が新年なので10月が年末ということになっています。で、どうぞ皆さんね、この10月1年、普通は12月って皆さん思うでしょうけどね、10月が年末ね。で、先日長男に冬物を送るためにお冬物を入れて、それでファミリーマートに持ってきました。ファミリーマートの人はですね、到着日はって書いてですね、12月5日って書いてある。私もぼーっとしててね、12月5日と思ったんですけどね、妻が気づきまして、12月5日ですかとか言って、もう、あ、すいません、10月でしたとか書き直したんですね。だから、まだ年末じゃないんですもんですねって言って、僕は笑いながら言ったんですけど、その時語りかけを感じた。ああ、神様年末だと言ってるなと思ったんですよね。で、皆さんね、10月はね、意識しないと年末だと思いません。11月が主の十字架の新年です。ね、だから、これは、いわゆる世の中でいう12月が主の十字架で10月なん、つまり、意識して年末だと思って、この一年を振り返って、去年のイスラエルから振り返って、この一年の最後に、本当にもう一度、この一年間あったことを丁寧に感謝してほしいんですね。あともう一つはね、悔い改めることあったら悔い改めてください。その時に、神様からの多くの語りかけとかね、あるいは新しい新年に向けての言葉を受ける準備ができてくることをね、覚えてほしい。で、今年の11月はね、ちょっと違うんです。ですから7回のパトモスが終わった後の初めてと、今までは11月の中旬に出た。それはお安いから。あえて10月から11月にかけて、本当に11月の頭を外来で迎える。しかも、外来で礼拝した後に、イスラエルの、何だったっけ、フィリップさんというね、旅行者の方ですけど、ユダヤ人の方が行ってる、テラビの教会だったんですよ。その教会で、主の十字架の賛美隊が希望するところは特別賛美をさせてもらえるんです。ついにユダヤ人の教会で、イスラエルで、新年の頭に特別賛美するんですよ。ね、まあ、そんな大きな教会だとは思いません。でも、これ、霊的にはすごい意味を持ちますね。しかもですね、実はですね、ここの話しましたっけね、秋元夫、実はですね、この前入院した時ね、いろんな検査をした結果ね、癌の疑いがあるって言われてたんです、実はね。先週の見越しも読んだ方は知ってますね、つれつれ日記に書いてあったから。で、もう、公でも言われましたからね、言いますけど。でね、で、何回検査してもそうで、最後に大きな検査が2回あって、その2回の検査で最終決定するということで、1回目が終わった時に、まず間違いないと言われたんですね。でも秋元氏に神様から言われたら、まだ癌になるわけにはいかないし、ね、で祈ってたそうです。絶対癌というところに立たないで、一切誰も言わないで、全く普通に放置されました。で、私は心配して、そういうこと知らないでね、入院してたから心配していろいろ言ったのに、いや、大丈夫とか言って全部放置した。知ってたのは奥さんと両親だけなんで。奥さんと両親がかかってきた時もね、いや、大丈夫とか言ってやったんですね。それでね、1回目の検査終わった後に神様から言葉を受けたそうです。癒したって。で、2回目の検査をした後にアメリカに行かれたんです。で、アメリカ行ってた週の木曜日が診断日だった。その結果が出る日だった。で、面白ってましたね。もう言葉がもらってたし、確信もあった。だけど木曜日になると、恐れと不安がいっぱい来たって。なんかほっとしますね。なんかね、やばい人間なんですね。すごい来たって。で、奥さんが代わりに気に入ったんですって。奥さんが気に入ったらですね、いいですか？その1回前の検査までほぼ間違いないと言われたんですよ。最後の検査、逆転した。おめでとうございますって。全く大丈夫ですって。 完璧に大丈夫だったんですね、最後の検査で。それでね、秋元さん言ってました、おそらく癒されたんだと思うけど、もしかしたら検査の間違いだったかもしれない、断言はできないって。でも癒されたって言葉を言ったからまずそうだろうって。何を言いたかったね、もし癌だとしたらサタンは殺しに来たんです。わかります？サタンは殺しに来たんですよね。ってことはどういうことだったね、これははっきりね、今度この11月には特別だと。で、めったに言わないパウロじゃね、佐賀での、佐賀の戦の時ね、佐賀はね、見たところはそんな多くなかったんですね。で、人数があまり多くない時の正解ってね、あのね、いろいろ話される。見たところですよ。で、それから、テープが入ってない時とかね、いろいろ話されるんで、その世界でね、言いました。めったないのにね、非常に問いが近づいてきているって。そして、はっきり、今度の11月は、ちょっと、今までとは違う。そう、私個人的にもはっきり語られてるし、群れとしてもそうだと思うってことをね、あ、めったに言わない、パルコさんそういうことはめったに言わないんですよ。ね。でね、だから、ね、だからこの11月は特別だと思うんで、一緒のチームはね、明日の午後前ですから、まだ諦めないで、私もまだ諦めておりません。皆さんね、あの導かれた人はぜひ行ってください。今回の試合は特別です。ね、あと、あの、長崎からまだ行く人はいない。私の知ってる範囲ではまだいないので、あの、必ず誰か行けれるようにね、皆さん祈っててほしいというふうに思います。ね。で、あの、今回は特別だと思います。で、この年末年始皆さんね、本当に今まで一度起こったことを丁寧に感謝し、そして悔い改めて備えてください。神様のね、新しい語り会が始まってくるということをね、しててほしいというふうにあの思います。で、クリスチャンはね、後悔しないんです。失敗したり罪だったりしたらね、本気で悔い改める。悔い改めたらもう大丈夫。あとは感謝すれば、どんな人からひどいことを受けたことであっても、自分の罪の結果であっても、悔い改めたならあとは感謝していけば、必ず全部益になります。だからクリスチャンってのはね、後悔しない人たちなんです。本当に悔い改めたらね、あとは全部益になるからです。ですから、この1年間ね、この今年のことを本当に感謝し、悔い改めて、そしてね、神様に期待して待ち望んでほしいと思います。でね、語られてきますから。そしたら語られたことにね、吟味した上で分かったら理解しても理解できなくても一生取り除けましょう。こんなことして何があるのとかね、4日も経ってんですよとかね、もう4日でしょとか言わないでね。よかでしょって面白いですね。さっきのいいですと一緒ですけど、よかですってのはいいって意味とやってくださいって両方ありますからね。日本語の意味はですね。ね。だからですね。ね。それをしてほしいと思います。で、あの、使命型の教会になるように、なんかすごく私ね、長崎教会はちょっと、最近ちょっと生活型になりかけてたような気がしたんですよね。で、あの、それは私がまずかったと思うんですよね。で、ある方にはきついかもしれませんけど、はっきり主にも言われてるんです。使命型の原点に帰れって、それ以外にこの教会の使命を果たす道はないって。でね、私たちの教会は聞き従う教会なのです。たくさん長崎に教会があります。生活型で行きたい方は遠慮なくそちらに移ってください。これはあの冷たい意味じゃありません。いろんな教会があっていい、でいろんな人がいていいと思います。で、私の教会は使命型なのです。私たちの願いを叶えてもらうんじゃありません。神が計画したる計画を私たちは成し遂げるのです。神様が私たちに望まれている人生を全うするんです。それは私たちがどんなに願ったりもはるかに大きな計画です。天と地を作り、歴史を導いてこられた神様の、その方が言われる計画の中を生きる。その計画を全うしていくのがこの教会の使命なんです。で、私はそこに招かれているんですね。で、どうぞ皆さんね、この教会に来て神様に聞き従わない、あるいは神様に聞こうとしないなら、はっきり言いますけど、辛くなりますよ。きつくなりますよ。世の中で言うと何も変わりません。変わらないだけじゃなくて、一方で神様の声を聞きますからね、葛藤が起こって苦しくなります。でも本当にその神様の声に心を開いてこう応答し始めると、驚くような神の助けと信じられないような神の奇跡と恵みで預かり始めます。一回じゃありません。それが生活の中に頻繁に起こり始めます。でね、そのことをね、ぜひ覚えてください。で、そういうね、恵みの中をね、共に行きたいと思うんですよ。そういう癖の中にね、お互い預かっていきたいな、というふうにあの思います。お祈りしたいと思います。天皇お父様、御言葉ありがとうございます。マルタたちは、この、一層取り抜きなさいと言われたとき、最初は驚いて、そんなことをして何になるんでしょうかと、4日も経ってるんですよと思わず言いましたけども、イエス様から、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると言われたとき、マルタたちは一層取り抜けました。そうすると、彼女たちが期待もしなかったでしょう。まさかラザロが蘇ってくると。彼女たちは願った以上の、考えてみなかった奇跡が起こって、ラザロは帰ってきました。生き返ってきました。もう死んで4日も経っていたのに、 ラダルは生き返ってきました。生きている神様、私の人生の中にはもうラダルのように死んでしまったもう不可能だと思えることがいっぱいあります。でもあなたの御声に従って歩んでいくときに、考えられない奇跡や技を私たちは聞いてきましたし、いくつか見てきました。どうぞ一人一人の人生の中に、そういう神様の栄光を、まさに神の技をお互い見ていくことができるように、私たちは神の計画の中を生き、そのおっしゃる声に岸立っていく歩みの中を導いてくださるようにお願いいたします。そして本当にあなたの素晴らしい奇跡を、恵みを人々が豊かに体験させてください。癒しのために、解放のためにまたお祈りしたいと思います。病気がある方とか問題がある方はそれを主の前に差し出しましょう。また傷んでいる方はその手を置いてください。自分はいいんだけど家族や友人で問題や病気がある方はその方のことを思いながら祈りたいと思います。先ほど聖餐の時に悔い改めしましたが、もう一度短く悔い改めしたいと思います。罪がある時に祈りが届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、また聖書は全ての人は罪だと言ってますので、短く悔い改めしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様のように差し出してください。天皇と様一人一人が願ったその願い、求めているこの求めにあなたは応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解放を行い、解決と勝利を与えてください。手を置いているその場所に癒しを与え、祈っているこの方に触れて今癒してください。イエス・キリストによって命ずる。よっされよ。不眠症と相互失調症よ。よっされよ。恐れをもたらしてきているそのある人でしょうか、その言葉でしょうか、これを神様取り除いてくださり、神の言葉によって立ち向かわせてください。イエス様によって恐れと不安、その人の力、シェッ、イエス様って命ずる。シャロン、シャロン、シャロン、平安、あれ。耳がすごく聞こえにくい方はこの耳に触れてください。完全に聞こえるようにしてください。耳を聞こえるようになれ。膝がすごく痛い方、膝と腰が痛い方、天の様、膝と腰の痛がさて今です。今癒してください。膝と腰をイエス様って命ずる。癒されよ。癒されよ。背中が痛んでる方と、それから家族の中でなんか最近すごくなんかすごく思いがちだっていう方が家族のあり方ですね。その方にあなたは共に祈りなさい。最初は祈ってもって言うんですが、一緒に祈ってあげると、祈り終わった後その人はすごい部屋になって不思議だと言います。そこから証しをしていきなさい。あなたはその共に祈ることを通してその方に神の部屋が来ます。そこから証しをしていきなさい。私はその人に救いを与えると知られます。その不安になっている方を共に祈る機会を与えてくださり、神の部屋をその人に与え、救いと命を与えてください。お願いいたします。楽器をしている結果、指の付け根が痛くなっている方、あなたは楽器をやめてはいけません。私はさらにその楽器を通して祝福を表していきます。その痛んでいる指の付け根に今癒しを与えてください。イエス・キリストになって、イエス・キリストになって、よっされよ。私なんかって思っている人はいますが、主はあなたにはっきり言われます。私はロバの声を選びました。あなたの純粋な心を、私に対して持っていた一途な心を思い起こしなさい。いえ、今もそれは失われてはいません。あなた多くの人々と自分を見てつまずいたり傷んだり諦めたりしています。しかし愛する子よ、あなたの目を私に向けなさい。私の眼差しも、私の言葉も、私の選びも何一つ変わってはいません。愛する子よ、私の愛も、私の選びも、私の約束も何一つ変わっていません。私はあなたを通して働き、あなたを通して成したいことが今もあります。愛する子よ、恐れずに私に従い、私に応えてきなさい。私は喜んであなたを祝福し、あなたを用いよう。あなたを通して私の栄光を表そう。恐れずに応答してきなさいと知られます。イエス様、ありがとうございます。一人一人のうちに触れ取られることを感謝します。働いていることを感謝します。感謝してそのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。